皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。今日は2回も更新するとは非常に忙しい日でしたね、ギノさん。
そうですね、イベントは疲れましたね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。今日の野木良秀樹氏では一体誰を取り上げるのでしょうか。前回はいっぱい名前が出てきましたけど、いっぱい名前が出てきた人の中、結構ビッグネームが多かったですよね。
そうですね、まあ地味なキャラにスポットを当てるというのが趣旨ですが、それなりに有名だったけど、それなりに地味っちゃ地味な直江兼続です。
おお、大河ドラマの主役も務めた直江兼続ですか。すごいビッグネームですね。
はい、すごいビッグネームですが、しかし越後といえば上杉謙信であるが、その当時活躍した信長、秀吉、家康、これらの名前に比べるとやっぱりビッグネームというわけではないですよね。あの大河ドラマの影響でビッグネームになりはしたけど、ビッグネームじゃないといえばないですよね。
まあ確かにそうですね。戦国武将というか殿様とか一国を率いていたわけではありませんからね。
そうですね、まあ上杉家の家老だった、まあ、前回は上杉謙信の主導だったんではないかというのもってちらっと紹介いたしましたけど、
やっぱり大河ドラマで有名になりましたけど、直江兼続といえばあの愛の字の兜が有名ですね。生涯側室を持たなかったというから、直江兼続という人は愛に生きたんでしょうね。
チッチッチッチッチッチッノンノンノン、
野木良さん甘いね。え、甘いってどういうことですか。
ちょっと違うんだな。
Love and peace、 Love and peace、 愛に生きたっていうわけじゃないんだよね。
違うんですか。側室を持たなかったでしょ。
まあでもあの当時のことだから、前回主導の話もしたでしょ。側室を持たなかったってことはね、
ああそうか、女性よりも男性に興味があったら側室持ちませんよね。
まあ直江兼続の方に至っては真偽のほどは定かではないけどね、上杉謙信のあれだったのかどうかっていうのは。でも兜の愛がラブの愛ではないのは間違いないというか。
そうなんですか。
まあ一般的に3つ説があるんだよ。
はあ、
まあ、最初から出ているラブの愛、あの知性に尽くした賞としても知られているわけで、最上川っていうところがねあって、米沢城下にこれがよく氾濫したんで、これを収めるために作った堤っていうのは直江石庭って呼ばれているんだよ。まあそれとか越後を建て直そうとして農民に田畑の開拓を奨励したりして、結構新しい農産物とか織物の材料の元になるものの開発に努めたりとか、いろいろやって藩の藩政を祭り事だよね、それを漏れ出て、それで慈愛の心ね、民を愛する心、これを持ってたっていう説があるのよ。
ほう、他にも説があるんですか。
他に説があるのはその次が愛染明王。
愛染明王、
はあ、愛染明王とは何なんですか。
愛に染まった明王、明るい王様の明王ねという書くんだけど、漢字は。でもそれは愛を持った王様というか仏さんという意味ではなくて、煩悩を悟りに変えて悟りの 境地に導いてくれる力を持った仏さんのことを言うのよ。愛の仏さんではなくて、愛を悟りに変える仏さんなんですね。
そうなのよ、そうなのよ。愛染明王なんか言って、まあ愛に染めるっていうからさ、あの愛染めね、あっちの仏さんとしてもあの後世信仰の対象になったりはするんだけど、ラフの仏さんというわけじゃないのよね。
じゃあその愛染明王であるという説の方が正しいのですか？
なんなんなんなん、
これもまあ諸説ある説の一つで、一番有力なのはアタゴゴンゲン。アタゴゴンゲン、
何ですかそのアタゴゴンゲンというのは？
アタゴっていう山があって、そこを修験道ね、修行するところの信仰があるところだよね。アタゴ山っていう山に白雲寺っていうお寺があって、そこの本尊が、まあ、将軍地蔵かつ軍、軍隊の軍ね、でお地蔵さん、これを本尊としたために、戦国時代ではアタゴ権現が戦の神様、軍神として武士から信仰を集めたのよ。まあ戦国時代だからね、幾多の戦にも出ているわけだから、直江景次の愛の字はこの愛宕権現が一番正しいんじゃないかなって僕は思うよ。
なるほど、軍神ですか。つまり慈愛の心の愛か、悟りのために愛を捨てる愛か、戦の神様としての愛。この場合は戦の神様としての愛というよりも、戦の神様が祀られた山の名前ってことになるんですよね。まあそういうことになるかな。
なるほど。それにね、愛染明王っていうのはいろんな苦悩があるよね。それを救うためにいくつか誓いを立ててるんよ、仏さんが。その中に他人との争い事の悪縁を断じて穏やかに暮らせるようにするっていう誓いがあるのよ。
争い事を断じるんですか？
そうなのよ、そうなのよ。まあね、あの時代はね、あの武力を持ったお坊さんもいっぱいおったから、結構拡大解釈してる部分もあるとは思うけど、都合よく自分の領民に対しては愛を持って、そ自分の領民を守る外敵に対して愛はないっていう考え方もあるにはあるんだと思うんだけど、まあそういう考え方もあるから、もう完全に戦の神様。そもそも兜って戦のために被るもんじゃん。知性ね、藩の祭りを司る時に被るもんじゃないから、やっぱりここは戦の神様、戦の仏様でのアタゴ権現の方が一番説が近いんじゃないかなって思うのよ。
なるほど、確かにあの慈愛の心とかなんじゃ言われても、やっぱり兜って武具ですからね。
それでは皆さん、さようなら。